大内の神技館とおぼしきところに、側体正しき上老たちあまたをわして、儀仗のようなることのありしに、罰座なる人の平家の片うどするとおぼしきを、その中より追っ立てられ、かの生死夢の心に、あれはいかなる上老にてましますやらん、とある老王に問い立てますれば、厳島の大名人と答えたもう、その後座礁に気高げなる宿老のましましけるが、この日頃平家の預かりたりつる節刀場、今は伊豆の国の流人頼朝に多忙ずるなりと仰せられければ、その御そばになお宿老のましましけるが、その後は我が孫にも旅相来と仰せられるという夢を見て、これを次第に問い立てまつり、節刀頼朝に多忙と仰せられつるは八幡大菩薩、その後は我が孫にも旅相来と仰せられつるは春日大明神、こう申す老王は竹内の大明神と仰せられるという夢を見て、これを人に語るほどに入道小国漏れ聞いて、現大夫宝願末政をもって伽来の京のもとへ、夢見の末氏急ぎこれへ食べとのたまい使わされたりければ、かの夢見たる末氏やがて蓄電してんげり、伽来の京急ぎ入道小国のもとへ行き向かって、全く去ることそうらわずと陳陣申されければ、その後沙汰もなかりけり。平家物語刊号もっけの沙汰です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は福原遷都が行われた場面をお送りしました。さて、福原に移った平家の者たちは悪夢に悩まされたり、怪奇なものに遭遇するなど不吉な出来事に苦しみます。その中でもある若侍の見た夢は、今後の平家の運命を予言するかのような暗示的な夢でした。本日取り上げるのはまさにその夢の内容にあたる場面です。それでは本文を見ていきます。大内の神技館とおぼしきところに、代理の神技館と思われるところに、側体正しき上老たちあまたをわして、以下側体をきちんと正した上級の貴人がたくさんいらっしゃって、議場のようなることのありしに、会議のようなことがあったのだが、罰座なる人の平家の片うどするとおぼしきを、末席にいた人で平家の味方をすると思われる人を、その中より追っ立てられ、その中から追い立てられる。さて、何者かが会議の場から追い出される夢であるようです。続きを見ていきます。かの生死、夢の心に、その若侍は夢の中で、あれはいかなる上老にてましますやらん、と、あれはどのような貴人でいらっしゃるのだろう、と、ある老王に問い立てまつれば、ある老人に問いかけ申し上げたところ、厳島の大明神と答えたもう、厳島の大明神と答えなさる。そう、なんと、追い出されたのは平家の守護神である厳島の神でした。不吉な予感がします。夢の続きを見ていきます。その後、座礁に気高げなる宿老のましましけるが、その後、その会議の神座に気高い感じの長老がいらっしゃったが、さて、その長老のセリフです。この日頃、平家の預かりたりつる節刀場、この頃平家が預かっていた節刀を、今は伊豆の国の流人頼朝に多忙ずるなりと仰せられければ、今は伊豆の国に流されている源頼朝に与えようとするのであるとおっしゃられたので、さて、この節刀、節刀というのは天皇が征伐に向かう将軍にその権限を示すものとして与える刀です。続きを見ていきます。その御そばになお宿老のましましけるが、そのおそばにはまた別の長老がいらっしゃったのだが、その後は我が孫にも旅相来と仰せられるという夢を見て、その後は私の孫にお与えになってくださいとおっしゃられるという夢を見て、これを次第に問い立てまつる。この夢について先ほどの老人に順を追って問い申し上げる。さあ、最初に問うた相手である老人にさらに問いかける若侍です。老人が答えます。節刀頼朝に多忙と仰せられつるは八幡大菩薩。節刀を頼朝に与えようとおっしゃられたのは八幡大菩薩だ。その後は我が孫にも旅相来と仰せられつるは春日大明神。その後は私の孫にお与えくださいとおっしゃったのは春日大明神。こう申す老王は竹内の大明神と仰せられるという夢を見て、このように申し上げる私は竹内の大明神だとおっしゃられるという夢を見て、さて、ちなみに八幡大菩薩は源氏の守護神、春日大明神は藤原氏の守護神、 竹内の大明神というのは岩清水八幡宮の高羅社に祀られる竹内の宿根のことです。これを人に語るほどに入道小国漏れ聞いて、この夢について人に語るうちに清盛入道が漏れ聞いて、現代府宝願末貞をもって伽羅教のもとへ、源の末貞を源政頼のもとへ、夢見の精子急ぎこれへ食べとのたまい使わされたりければ、夢を見たという若侍をすぐにこちらへよこせとおっしゃって使わしたので、かの夢見たる精子やがて蓄電してんげり、その夢を見た若侍はすぐに逃げてしまった。確かにこれは事実上平家にとってマイナスな情報を言いふらしている行為ですから、何かお咎めを受けることになるかもしれません。逃げるのが無難でしょう。続きを見ていきます。伽羅の教急ぎ入道小国のもとへ行き向かって、源政頼教はすぐに清盛入道のもとへ向かって、全く去ることそうらわずと陳示申されければ、全くそのようなことはございませんと報告申し上げたので、その後沙汰もなかりけり、その後の処分はなかった。さてこの後もさらに怪奇現象が続きます。かつて清盛が厳島大明神からいただいた粉ぎなたがある夜突然に消えてしまう事件が起こります。高野山にいた藤原の成寄入道は平家の時代の終わりが来たのだと推察し、その旨を述べ、摂統が源の頼朝に与えられることは道理であるとし、また春日大明神の言葉から源氏の世の後には藤原氏が将軍になるのかと述べました。そう、この言葉の通り実際に源氏は三大将軍で途絶え、藤原摂関家から将軍が出ることとなりました。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。大内の神技館とおぼしきところに即体正しき上老たちあまたおわして、議場のようなることのありしに罰座なる人の平家の片うどするとおぼしきをその中より追ったてらる、かの生死夢の心にあれはいかなる上老にてましますやらんとある老王に問い立てまつれば、厳島の大明神と答えたもう、その後座礁に気高げなる宿老のましましけるが、この日頃平家の預かりたりつる節刀は今は伊豆の国の流人頼朝に多忙ずるなりと仰せられければ、その御そばになお宿老のましましけるが、その後は我が孫にも旅相らえと仰せられるという夢を見て、これを次第に問い立てまつる。摂党頼朝に多忙と仰せられつるは八幡大菩薩、その後は我が孫にも旅相らえと仰せられつるは春日大明神、こう申す老王は竹内の大明神と仰せられるという夢を見て、これを人に語るほどに入道小国漏れ聞いて、現代府宝願末政をもって伽羅教のもとへ、夢見の精子急ぎこれへ食べとのたまい使わされたりければ、かの夢見たる精子やがて蓄電してんげり、伽羅教急ぎ入道小国のもとへ行き向かって、全く去ることそうらわずと陳示申されければ、その後沙汰もなかりけり。本日の授業はここまでになります。